6月は爽やかな初夏の季節ですが、朝晩は気温が低く、ともすれば風邪をひいてしまいそうになります。いよいよ、みなべ地区では梅取りが始まります。値段が良いとか、少ないから良いのやとか、巷では皆さん嬉しそうに、反対にきついとか、しんどいとかも聞きます。ああ、もうそういう季節なんやな。また、梅雨に備えねばと思っています。それでは、福士みなべ6月号をお届けします。表紙は、先日防災イベントとして、女性の会とガールスカウトの皆さんが、赤十字からもらったビニール袋に洗ったお米を入れて、自らお鍋で40分ぐらい煮たさせて、やっとできました。ガールスカウトの子どもたちも頑張ってお手伝いしている写真です。次は、目次です。2ページから3ページ、平成28年度社協の事業報告。4ページ、防災士による防災コラム。5ページ、自宅でできるリハビリ。6ページから7ページ、福祉カレンダー、貸出用福祉用具、在庫、情報。8ページ、福祉のお知らせ、インフォメーションと続きます。2ページ、平成28年度、みなべ町社会福祉協議会事業報告です。ボランティアセンター事業では、小地域ネットワーク活動の推進と支援、共に助け合う地域づくりとして、支出額が64万円。28件で、うち4件は共同募金から出ています。ボランティア協力校との共同と支援、15件30万円。うち14件は共同募金からです。世代間交流講座等の実施。みなべ小学校と長寿クラブとの交流。2月3日、ふれあい交流として昔の遊びをしました。小学1年生50名と長寿クラブ会員13名の皆さんでふれあい交流をしました。福祉委員会活動。福祉委員会の開催。8月29日、みなべ町障害学習センターやハート館で行いました。講師はみなべ町役場建設課の越本さんです。会員募集は8月9月です。一般会員は303万1500円。団体会費は13万円。加入率は約 60% となっています。住民参加型地域福祉サービスの充実。シルバー人材センターに依頼して福祉サービス利用と助け合いネットワークの充実を図っています。依頼件数はベッドの搬送が11件、福祉団体送迎が4件となっています。広報啓発事業。81万5791円。福祉みなべの発行、年12回発行となっています。福祉団体、ボランティア等への支援。社協での事務局、女性団体など。長寿クラブや母子家父福祉会、障害児者父母の会、遺族会、身体障害者連盟、赤十字奉仕団、給食ボランティア、朗読ボランティアハートグループや手話サークル日だまり、ようやく筆記グループです。福祉タクシー券、女性事業、74万8400円、64人、1266枚です。紙おむつ、女性事業、565万2000円、312人が利用して、うち町の女性が241万1000円、139人、2411枚です。給食、訪問給食サービス事業。ボランティア給食は火曜日、金曜日のみです。15名、859食です。施設調理は、悠々館、2時、ふれあい、梅の里で行っています。32名、4654食です。介護保険、訪問看護の部です。 居宅介護支援、ハート館は1165件、ふれあいは1719件、合計2884件です。訪問看護は、ハート館が12687回、障害者総合支援が2647回、生活管理指導が1回となっています。軽度指導は1回です。軽度生活援助サービス事業は13件となります。訪問入浴は259回です。通所介護、悠遊館4447回、ふれあいセンターは5406回、自立支援デイサービスが186回となります。訪問看護は介護保険が5016回、医療保険が3061回、合計8077回となります。自動車輸送事業として、町内移送が318件、障害移送が268件で、合計586件となっています。3ページ、法人運営として、役員会の開催、三役会が52回、理事会が4回、評議委員会が3回です。事業会計監査、5月23日平成27年度みなべ町社協の事業決算について、寄付の実績、寄付収入額は684万4506円です。前年度比で197万2987円となります。満中印紙が101件、見舞い返しが3件、その他38件、合計142件となります。共同募金事業として、期間は10月1日から3月31日までです。共同募金実績額は171万1674円。県共募会へ直接納付しております。歳末助け合い運動実績額は17万7743円となります。内訳は貸出用車椅子1台、スロープ1台、ボランティアセンター用拡声器、災害時用アルファ米、福祉農園用備品、生活困窮者用お米となります。県共同募金会配分額は107万6788円です。一人暮らし、障害者世帯を対象に給食ボランティアサービスを実施しております。そこに25万円。学校14件のボランティア体験活動を支援しています。そこに28万円。介護用品助成として44万6788円です。小地域活動助成として10万円となっております。地域福祉事業では、障害者地域生活支援事業として長受託事業となっています。手話方針養成派遣事業に10万円。手話サークル日だまり23名との共同事業となっています。手話学習会の開催、水曜日40回に加え、聴覚障害者を交えての交流会、レクレーション活動も行っています。また、会員が手話通訳方針員としても派遣され活躍しています。要約筆記方針員養成事業として4万343円。要約筆記方針員養成講座の実施、年6回。講師は田辺市要約筆記会サムの白上美恵さんと山本陽子さんです。声の広報と発行事業として24万9609円。朗読ボランティアハートグループが実施しています。福祉みなべ、広報みなべを毎月録音し、町内の視覚障害者に提供し、ニーズに応じて新聞や小説なども録音し、提供しています。年1回の研修会、みなべ町芸能祭りに参加します。スポーツ大会、 ハートハートグラウンドゴルフ大会の開催支援として357,464円。11月5日に開催し、支援学校や障害者施設、団体等を対象に開催します。ゲームを通じて選手と地域のボランティアのつながりを深めます。参加者は194名、参加団体は30チーム、ボランティアは51名です。福祉機器リサイクル事業、125,076円。不要になった機器をリサイクル、貸し出し、再利用しています。170件あります。譲ります。譲ってください。掲示板。新規登録が今年は4件でした。次は相談援助事業では、総合相談事業、暮らし何でも相談所の開設、月曜日から金曜日の9時から16時まで、時間外は電話で対応しています。開設、来所受付、相談件数は17件です。専門相談事業、307,002円。弁護士による法律相談6回、26件。村上先生や鈴木弁護士によります。福祉サービス利用援助事業、新規相談9件、利用者20名となっています。日常生活金銭管理サービス事業が3件です。成年後見受任件数は6件となっています。福祉資金等貸付事業。生活福祉資金貸付件数は6件。生活援護資金貸付件数は22件。駆け込み資金貸付件数は0件です。福祉修了支援事業、福祉農園が利用者は6名です。野菜などの販売実績745,536円。ハートカフェ開設平成28年2月15日から。販売実績は251,2497円となっています。以上、朗読担当は矢倉でした。
4ページ、防災士による防災コラム、みなべ防災ノート。日頃からの準備で減災につながるように、全6回シリーズで災害に対しての日頃からの備えについて掲載します。第2回、応急的な止血の方法。もし災害や事故に遭遇し、自分の身もしくは近くにいる方が怪我をして出血した時の応急的な対処方法についてお伝えします。手当。止血方法はどんな出血に対しても基本的に圧迫止血法を行います。圧迫止血法には直接圧迫止血法、間接圧迫止血法があります。直接圧迫止血法。現金ガーゼや清潔なハンカチなどを直接傷口に当て強く圧迫する方法です。手にビニール袋などをかぶせて圧迫すれば血液感染の防止になります。静脈性出血、毛細血管出血はほとんどこの方法で対処できます。間接圧迫止血法、水道ホースのホースを踏むと水が止まる原理と同じで、傷口を直接圧迫しながら、傷口から振動に近い動脈を骨に向かって指で押さえることで血液の流れを止める方法です。脇より手前の出血の場合、脇の下を押さえます。肘より手前の出血の場合、力こぶの下を押さえます。手首より先の出血の場合、親指側を押さえます。指からの出血の場合、指の両脇を押さえます。 デイサービスだより悠々館5月5日子どもの日に合わせて悠々館の玄関前に皆さんと一緒にさつき人形を飾りました。飾り付けの時には昔息子とか孫によく出してたなぁと昔話に花を咲かせていました。また手芸レクレーションで鯉のぼりを皆さんと一緒に作りました。鯉のぼりの作り方は簡単ですが、鯉の色には頭を悩ませ、みんなと同じ色やったらつまらんなぁと、さまざまに彩られた世界に一つだけの鯉のぼりが出来上がりました。自宅で飾れる大きさで持って帰ったら家で飾ろうと皆さん満足の出来栄えだったようです。ふれあいセンター、気温も高くなり過ごしやすい季節となってまいりました。ふれあいセンターではおやつ作りのレクレーションでホットプレートを使った簡単な蒸しパン作りを行いました。作り方は簡単で、ホットケーキミックスをかき混ぜて生地を作っていきます。できた生地は紙カップによそい、そこにドライフルーツや甘納豆などの具材を入れます。あとは職員が熱湯を薄く敷いたホットプレートで蒸し上げます。パンが少しずつ蒸し上がってくるのをご覧になり、ぷくっと膨れてきたよ、ええ匂いがしてきた、おいしそうやなと喜ばれていました。出来上がるまでの間は昔のおやつの思い出話で盛り上がっていました。蒸しパンを皆様とてもおいしそうに召し上がっていました。5ページ、自宅でできるリハビリ、肩こり編、日常生活上の注意点の巻、パート2。今回もできるだけ肩こりにならない、または肩こりを悪化させないための日常生活上の注意点の第2弾です。肩こりを起こしやすい作業、掃除機がけのような何度も同じ動作を反復する作業、悪い例、前後に掃除機を引いたり押したりする動作を繰り返すことで肩関節周囲の筋肉に負担をかけ肩こりを発生させる、改善例、手で掃除機を動かさず肘を使ってゆっくりと掃除機を動かすようにする、同じ動作を反復させるような動作、例えばアイロンがけ、雑巾がけ、キャベツの千切りなどを行うときは、1、肩関節以外のところを使ったり、2、早くすると負担が大きくなるのでゆっくり行ったり、3、できるだけ腕を下ろした状態で行ったりしていただくと肩関節の負担は減らすことができますので、それぞれの動作で工夫していただければと思います。次回は肩こり編の肩こりにいい運動パート1ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。はじめまして、井山佳代子です。1月からみなべ町訪問看護ステーションで作業療法士として勤務しています。私はリハビリの大学を卒業し、一般病院や認知症専門病棟での勤務を得て訪問リハビリの仕事をしています。いろいろな現場での仕事を通じて自分なりに大切にしているモットーは、利用者様の思い、利用者様の生活、 利用者様の人生に寄り添いながら、あ、できた、やってみようかな、を一緒に見つけることです。どうぞよろしくお願いします。趣味は、おいしいものを食べること。健康の秘訣は、一日一粒の黒ニンニクです。右に写っている写真は、伊勢加代子さんが椅子に座って、ソックスエイドという道具を使って、靴下を履いているところの様子が写っています。このような道具を自助具と言い、自助具を使うことで、難しい動作が楽に行えるようになることがあります。時々便利な自助具や福祉用具の紹介をしていきますのでご覧ください。お問い合わせ、みなべ町訪問看護ステーション、電話 72-1377 まで。6ページ、貸し出し用福祉用具在庫状況、ハート館、平成29年5月20日現代、電動ベッド0、手動ベッド3、車椅子10、ふれあいセンターの車椅子3、電動四輪車0、エアーマット12、体位交換マット2、杖5、松葉杖4、ポータブルトイレ0、シャワーチェア2、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用ベビーシート在庫状況。ベビーシート0、チャイルドシート1。民生委員制度創設100周年。これからも地域とともに。民生委員制度は平成29年に創設100周年を迎えます。民生委員制度は大正6年に岡山県で創設された再生顧問制度から始まり、100年にわたって全国各地域での住民の一員として住民の視点に立って安心して住み続けることができる地域づくりに取り組んできました。本県でも大正15年に和歌山県社会国際委員制度を設け、現代に至るまでさまざまな地域課題や支援を必要とする地域住民に寄り添ってきました。県民生委員児童委員協議会では、本年10月18日水曜日に和歌山ビッグホエールで和歌山大会を開催するとともに、100周年記念誌の発刊、広報啓発活動を実施するなどして、民生委員制度や民生委員児童委員活動を幅広く県民に周知、啓発していきます。お問い合わせ先、県民生委員児童委員協議会、電話 073-435-5230 まで。和歌山県社協の広報、福祉山和歌山はインターネットからご覧いただけます。7ページ、福祉カレンダー、2017年6月、社協各事業所連絡先、ハート館、芝447番地の2、事務所、ヘルパー、ケアマネージャー、電話 72-5611、ファックス 72-5610、訪問看護ステーション、電話 72-1377、ファックス 72-5610、 悠遊館羽田 1444-1、 電話 72-5900、 ファックス 72-5901 みなべ川支所ふれあいセンター内にあります事務所ケアマネージャーデイサービス電話72-3069ファックス74-8013です。配食サービス、ボランティアは6月の2日、6日、9日、13日、16、20日、23、悠々館、1日、5日、7日、8日、12、14、15、19、21、22、26、27、28、29、30、2時、3日、10日、17、24です。8ページ、6月福祉トピックス、II キッズルームの写真は、左は東吉田、種地新太くん2歳です。右は羽田、山下ひなたくん2歳です。お母さんたちからの一言、元気に大きく育ってね。今月の福祉キーワード、平成29年度第1回福祉介護保育の就職フェア和歌山。日時8月2日水曜日13時から16時まで給食者受付は12時30分から会場県民交流プラザ和歌山ビッグアイ1階大ホール住所は和歌山市手平 2-1-2 電話073-435-5200です。内容は就職セミナー13時から13時40分まで就職フェアの活用方法などについて説明します。個別面談会13時40分から16時まで給食事業所と給食者の個別面談です。相談コーナー13時40分から16時まで参加費は無料です。事前申し込みも不要です。履歴書不要です。全員銀行だより平成29年4月1日から30日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、清川原宗男様、東岩城、畑滝安和様、芝小谷智弘様、酒井栗山雅弘様、東岩城、那須浩様、小谷智弘様、酒井栗山雅弘様、東岩城、那須浩様、おしね武田和久様、東本庄赤坂正信様、匿名三元。お詫びと訂正、前月号にて誤りがありましたので、先の通り訂正してお詫び申し上げます。満中院に際し、田中正文様。皆様からいただいた温かいご寄付は、地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。朝夕は涼しいですが、日中は暑いですね。まだこの暑さに体が慣れてなくて、体調が崩れやすい頃です。外出するときには、日傘や帽子を忘れないようにしましょう。朗読担当は山本陽子でした。